やーやー、アリスさん。寝てやがる。寝てやがる。寝てやがるが、ずいぶんと、なんかさ、今日はいつもよりアリスさんのいびきの音がでかいような気がするんだが、気のせいか。寝てる。
スピ
ーやあ
スピー
アリさん、起きろ
ぷんにょ
ーなんか今、あの、なんか違う生物が降臨したような気がするんですが、気のせいですか。アリさん、起きろ起きろ
スピッピース
ッピッピーってなんだよ。そんな、あの、すっぽんぽんみたいじゃねえか。
すっぽんぽーん。
いや、すっぽんぽん言われても、あ、実はアリスさんは、まあ、その中ではすっぽんぽんなのか。それは妄想がはかどるな。ちょっとやる気出てきたぞ。よし、よし。今、アリスさんの、寝ているすっぱだかの姿を想像しながら、すっぽんぽんの姿を想像しながら、
よし。ピコピコ包丁でサクサク。
お
スピー。
うん。
バッチリ。
おはようございます。
むくり。
おはようございます。
大あくび。
おはようございます。いや、アリスさん、さっきまでさ、打ち合わせしてたはずだよね、俺たち。
スピー。
打ち合わせしてたはずなのになぜ寝てるんだよ、おい。
スピー。
ちょっと待て。うん、わかった。まあまあで、慌てるな。アリスさん、おはようございます。
おはようございます。
結局、アリスさんは一週間寝てました。
一週間もですか？
一週間も寝てたような気がするんだが、そんな気のせい、そんなことはなかったか？
なかったな
ぁ。あら、残念
ながなかったな
ぁ。え、アリスさんは今すっぽんぽんなんですか？
違うよ。
おう、違ったか。そいつは残念だ。
残念じゃないよ。
あ、まあ残念ではないですね。まあ私、実際、実を言うと、なんだ
変態！
え、違う、まだ何も言ってねえじゃねえか。
変態！
まだ何も言ってないっすよ。
信じてたのに。
いや、信じてたも何も、俺まだ何も言ってないんですが。すっぽんぽんより服を着てる方が好きです。
変態！
いや、ちょっと待て。まあ待て、慌てるな。いやー、そりゃさ、世の中すっぱだかが好きっていう人は当然変態だと思うんですよ。
うんうん、なんで？
でも、服を着ている普通の人が好きっていうのは、全然変態じゃないと思うんですが、いかがなもんでしょう？い
や、あのさぁ。
はいはい。
服を着てる人が好きってことは、
はい。
服を脱いでる人がいるっていうことを前提に話してるじゃない。
あ、まあそうですね。
うん。普通はそんなこと言わないよ。
あ、そうなの？
うん。
いや、
いきなりあれだよ、僕さぁ。
おう。
服を着てる人って、好きなんだよね。言われたらちょっと気持ち悪くない？
変態だ！完全に変態だ！今のは完全に変態だ！いや、わかった。その気持ちがわかった。アリスさんの気持ちがわかった。
うん。今のは、分かってくれて何よりだ。
今のは完全に変態ですね。うん、わかります。うん。なるほど。確かに俺って服が着ている人好きなんだよね。変態だな。もう変態以外の何者でもないんですね、その発言は。
そんな、そこまで、
え？
取らなくても。
いや。これは悟るしかないと思いますよ。
そう。
さらに言ったら、俺ってさ、可愛い服が好きなんだよね。とかって言ったら、もうこれまたやばいじゃないですか。すごく。
それはちょっと、やばいっていうか、服の好みについてあれこれずっと語られても嫌だね。
まあそうですよね。
うん。ちなみに俺はみたいな感じで自分の服のことについても話し始められても困るよね。
あ、まあそうですよね。
うん。普段は脱いでるけどねとか言われたらもっと困るよね。
アリスさん。
なんだい？
今日さ。
はい。
私実を言うと今現在。
変態！
ちょっと待て、おい待て、まだ何も喋ってねえぞ。
変態！
まだ何も喋ってねえぞ。
ダメだ！そんなことを放送禁止用語、そんなことを堂々と喋っちゃダメだ！
ちょっと待て、アリスさん。
何だい？
今の俺の格好が変態かどうかっていうのをですね。うん、今、変態って言いましたよね。うん、言いましたよね、アリスさん。言いましたよね。
うん。
もし今の格好が変態じゃなかったら、謝罪してくれるかね？
大変って言っとく。
いや、大変って。
今のは変態じゃなくて大変って言ったんだよっていう、 くしらを切る。
そうか、そうか、わかった、わかった、うん。さ、
うん、
今私、普通に T シャツ着てます。
はい。はい。
で、下は、その、ジャージー履いてます。
はい。
普通の家着です。どやー
家がか。
どやー家着です。
でも、
うん。
短パンじゃないところがちょっと不思議。
その時不思議なことが起こった。
やつが短パンじゃないなんて。
いや、実を言うとですね、このラジオが始まる前にご飯を、外に買いに行ったんですけど。
はい。
まあ、最近、外に出る場合、短パンじゃちょっと恥ずかしいじゃないですか。いや、私もいい歳にして。
それで履いてんだ。
そういうことです。
なるほど。帰ってきて。その気持ちはよくわかります。僕も、
うん。
今日膝上の、
うん。
ちょっと、キュロットみたいな感じの、ちょっと、まあ、寝巻き代わりに着てるやつのまんま、
はい。
朝下の部屋に降りて、
はい。
そしたら、外に水撒いてくれって言われて、
はい。
でも、蚊が怖かったんですよ。
あー、蚊は怖いですね。
上に来て、ジャージのね、
うん。
ズボン履いて、うん。で、シャツ着て、上にね、はい、麦わら帽子かぶって、庭に出てお水あげてたんだけど、
はいはいはい。
うん。やっぱりなんか、家から外に出るときは、もう足を露出して歩けないなってちょっと思った。
あ、そう。
うんうん。
いや、俺は歩けるよ。たまたま、短パンがなかっただけの話ですからね。
短パンがなかっただけ？
なかっただけの話ですから。
じゃ、短パンがあったら短パンでコンビニ行ってたの？
コンビニ行ってたかもしれないですね。
それはどうかな？
いやでもほら、どっちかって言ったらそのポケットとかがいっぱいついてるミリタリー系の短パンなんですよ。わかります？
あ、うん。
私が普段愛用してるな。ですので、どっちかって言ったら膝下ぐらいなんですよね。
うん、うん。
うん。
ゴブタ系パンツみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、だそういうんなのでね。うん。
は
ぁ。はぁ。まあ、そんなわけで今私、キュロットって画像、キュロットってどんなんだったっけと思ってちょっと画像検索したんですけど。
はい。
まあ、ありですね、うん。
うん。
うん。しかしですね、先ほどの、不思議なことにですね、アリスさん。
はい。
さっき言ったさ。
はい。
私って可愛い服が好きなんだよねっていうセリフあるじゃないですか。
はい。
これ言う人によってですね、全然違いますよね。
まあ、そりゃそうでしょ？
それとよく似たセリフでしたら、
はい。
私って子供好きなんだよねっていうセリフ、あるじゃないですか。
あ、なるほどね。
うん。アリスさんが言うと、
僕って子供好きなんだよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。俺が言うと、俺ってさ、子供好きなんだよね。
変態！
いやいやいやいやいや。おまりさんこいつですって。
この変態！
お前らさん、こいつです、なりそうですよね。いやー ね、これって不思議ですよね、ほんと。
というか、
はい。
どんな言葉でもそうだと思うんだ。
はいはいはい。
ごくごく普通のことでもだよ。
ごくごく
下ネタに聞こえたりとか。
あ、なるほどなるほど。
うんうんうん。あと、
はい。
文字で表す。と、ちょっと、わかんなくなっちゃうと思うのが、うん、
はい。
例えば男の人が、
うん、
今日どうよ俺のファッション。こういうの着てきたんだけどよって、言うじゃない？
は
あ、うん。まあ、なんていうの？ちょっとこれ高かったんだわ、とか言うじゃない？
はい。
ね？だけど文字にすると、うん、高かったんだわって、なんとかすごく少女っぽくなっちゃうのね。
あー、なるほど、
うん。
確かにあれですよね。高かったよね。高かったんだよね、これみたいな。
そう。
高かったんだよね、っていうセリフなんかも、文字にするとおねえ言葉になりますよね。
そうなの。文字にすると、パッと見た瞬間に、あ、なんでこの人はこんなにおねえさん言葉になってるんだろう。
なー、確かにありえますよね。
うん、
でも最近はですね、なんか女子力の高い男性が結構人気があるみたいでして。
いやーもうね、
うん、
そこ最近女子力の高い殿方たちにちょっと疲れさせられてるので。
あ、そうなの？
はい。
アリスさんは女子力が高い殿方たちがダメなのですか？
うん、ダメかな。
私はあの女子力は高くないですから。
そうですね。
むしろ男子力が高いですからね。
はい。
そもそも女子力って一体何なのかっていうのも気になりますよね。
女子力っていうのは、
はい、
女の子特有の行動？
うん、
例えば、
ちょっと待って、アリスさん。ほんじゃ、これは女子力高いのか？
なになに？
よくさ、ファミレスとかさ、そういった感じの食べ物屋さんに行くじゃないですか。
うん。
パフェとかのさ、甘いデザートを頼む。
うん。
これは女子力高いのか、高くないのか。
それは別の意味で女子力が高いと言えます。
あ、なるほどね。
うん。女の子と一緒に、
はい。
食べると、
うん。
なんかこう、一緒のところにいる感じがするじゃないですか。
あ、まあ確かにそうかもしれませんね。
うんうんうん。
そうか。まあでも女子力ってわかんないですよね、ほんと。なんか個人的には戦闘力を高くしたいですけどね。
戦闘力？いや、僕は腹筋力を高くしたいですね。
腹筋力？
はい。
腹筋力と言いますと、普通に、
割りたいです。
お腹割りたいんですか？
割りたいです。
あー。まあ、でもね、
ドラゴンフックとかできませんけど、
お腹が割れてるよりもなんか俺の違うって言うと、そのお腹が引き締まってる女の子って好きなんですよね。変態発言だ。
え、
今自分で言ってこれ変態発言だと思ってしまいました。
なんだよ、何、今日は何、変態の日なの？
いや違います。はい、至って
大丈夫だ、問題ない。
あ、問題ないですね。
問題ないらしい。
はい、
だからさ、
はい、
女子力高いなーって思う男の人たちがさ、
はい、
いるけど、なんて言うんだろうな、例えば、
はい、
こう特定の一人の人に対しての愚痴とかがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
で、それって友達に一対一で話す分にはちょっと愚痴聞いてって言ってできる範囲で、二人だけで話してるんで、それは陰口でも何でもなく普通の愚痴なんですよ。
あ、まあそうなりますね。
うん。だけど、3人以上のところで、
はい、
ちょっと聞いて聞いてってやると、それは愚痴ではなく陰口になっちゃうんですよ。
あれですよね。よくその、井戸端会議とかでおばあちゃんが、ねえ、奥さん。
そうそうそうそう。だから、
聞いたみたい
な。それが女子力？
女子力になるんだ、それは。
そうなんですよ。
女子力がなる、女子力。
すごい女っぽいなって思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
男なら陰口なんかはせず、正々堂々と戦えばいいのに。
嫌なら嫌って言えばいいじゃないって、本人に言えばいいじゃないって思うんだよ、僕は。
そうだよね。でもね、うん、本人にはやっぱ言えないもんなんですよ。
そうかな。
ほら、だってアリスさんだって、私についてのその愚痴とかをですね、もうエイチャルさんならいつも変態で、絶対領域を常に間近で見えてくるんですよ、みたいな感じのさ、愚痴をさ、言ってたりするんじゃないの？
え、僕はその前に別の服に着替えてガードするじゃない。
あ、まあ、そうですよね。
別に、愚痴を、するところまで意地を張ってさ、
はい、
そんなちょっと危ない服を着てることもないじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
うん。つまりミニスカートを履いてる人がだよ。
はい。
あの人私の太ももじるじる見てるっていうようなもんですよ。
あ、まあそうですよね。
だったら見せなきゃいいじゃないって。
いや、私的には見せてほしいですけどね。え、なんか俺変なこと言いました？
変態。
いや、ほらパンツ見せてくれとは言ってないじゃないですか。アリスさん、
それさ、
はい、
お嬢さん、お嬢さん、ちょっとミニスカート見せてくれませんか？
完全に変態ですね。
これ変態じゃないか。
完全に変態ですね。うん。アリスさん。
はい。
ところで今日のお題はですね。
はい。
不思議なんですよ。
不思議？
不思議で言ってみたいと思うんですが。
はい。
今非常にですね、不思議なことが起こってるんです。
何ですか？
はい、ライブンズナイトが始まってですね、すでに15分が経過しようとしてるんですが、
はい、
不思議なことに、
はい、
未だにオープニングトークやってないです。
そうですね、
やった方がいいよね。
何やるの？
いや、何もしないですけど、いつも。
今のがオープニングトークじゃないの？
あ、オープニングトーク。これ、まあ、オープニング前の、始まり前トークじゃないですか。
じゃあ始まろうか。
よくラジオとかでさ、その始まる前に、こうね、打ち合わせ的にトークしてることがよくあるじゃないですか。
うんうん。
声優さんたちがやってるようなラジオで。
公開打ち合わせみたいな、ね。
そう。そんなノリなんですよ、今。
なるほど。
はい。
変態の話がそれってことは、
はいはい。
オープニングトークは変態、もっともっと変態な話なんだな。やばいな。
それはね、いつまでも変態を引っ張るわけにはいけないんですけどね。
そうか。じゃあ、変態は引きずるのやめて。
はい。
別のもの引きずろう。
別のもの。例えば。
今日、おばさん力の高いおばさんが、僕の仕事のところに電話に出ました。
はい。
はい、女子力ではなくおばさん力です。
おばさん力ですか。
はい。
大阪のおばちゃんとかがマシマシで持ってそうなおばちゃん力。
言いにくいです。
おばさん力、言いにくいです。おばちゃん力。
僕ね、僕の、ところの、
はいはいはい。
受付の名前を言って、
うん。
それから、受付担当、アリスですって言うんですよ。
おうほうほう。
そうすると、お客さんの方が、じゃあお話をこう、始めるんだけれども、
はい。
今日そのおばさんが、
はぁ。
笑顔?いきなり聞かれたから、
はい。
言ったんですよ。
はい。
笑顔でしょ?すみません、こちら、〇〇と申しますが、笑顔じゃないの?笑顔の何々って言うじゃない。ねえ。はい、こちら、〇〇です。笑顔じゃないの?
何の話だ?はい、笑顔じゃありません。
違います。だったら最初から違うって言ってよ、おばちゃん。
何の話をしてたんだ、そのおばちゃんは。
あ、すいません、間違えました。プチって切れるのが普通なんですけど。
はいはいはい。
なぜだかこっちが違うって言わないから。
うん。
別の会社名を言ってるだけだから。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん、笑顔と違うの?違うの?って。
笑顔って何のことだよ。いや、私、笑顔、今笑顔ですよって答えたらどうなってたんだろう、アリスさん。
言えばよかったな。
私、今笑顔でお話しさせていただいてますよって言ったらどうだったんだろう。いや、俺そっちの方
かな。ものすごく激怒してたかと。
いや、俺そっち、かなって思ったんですけどね。あんた今、
違うわよとか言いそう。
今あんた笑顔で電話出てるんじゃない?電話出てるの?みたいな、そんな話かなと思ったんですけどね。
うん、違うの。
違うかったのか。笑顔さん
なんかメーカー名っていうか、その会社名だったみたいで。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、
うん。間違い電話だったんですけど。
なんかあれですよね、なんて言ったらいいんでしょう。なんか、サプリメントとか、そういう健康器具とかを発売しているような会社にありそうですよね。そんな感じがあり
ますよね。うん。あと、今日、トイレが詰まったっていう人がいて、
トイレが詰まっちゃった。はいはいはい。
うんうん。で、2日ぐらい前に、トイレ掃除をして、うん、それから水を流すと、うん、水位がグイーンってめちゃめちゃ上がってって、
はいはいはい。
で、じんわり下がっていくっていうようになって、うん、これは詰まってるなと思って電話くれたらしいんですよ。
それってさ、アリスさん。
うん。
あれ使ったら解決するね。
そうなんですよ。あれなんですよ。
うん。あれを、トイレのあれを使って。
あれを使って、僕ん家も昔は、
はい、
トイレ詰まって、
はいはいはい。
祖母が、紙おむつ流しちゃって、
は、う、い、
ん。で、こう詰まってしまって、うん、業者さん呼んだら、すごく踏んだぐられて、
はい。
で、次の時には、キュッポキュッポ買いましたよ、うち。
そう、やっぱあれいりますよ、あれ。
そう。で、キュッポキュッポでやったら、即、すんなりいっちゃったんですよね。
すんなりいきますよね。
そう。だから、その経験があるから、
はい。
ついお客様に、
うん、
ね、それも、キュプキュプやれば済みますよって言いたくてしょうがなかったけど、ね、ここ仕事だから。
まあでも、そうですよね。仕事だから業者を紹介しないといけないわけですよ。
アドバイスしたいけど仕事だから、
はい。
すっごくこらえて、
まあ業者を紹介するしかないですよね。
紹介したんですけど、
はい。
僕が休憩時間が終わって戻ってきたら、
はい。
あの、アリサ、アリサ、あの、さっきのあれなんだけど、
はいはいはい。
なんか、自分で詰まりが取れたらしいのって言われて、キャンセルになったんだけど。
まあ、よかったですね。
うん、よかったね。キョポキョポやったのかなとか思って。
やっぱ、あれはいりま、あれは絶対いりますよね。
うん。あれの威力はすごいよね。
あれの威力はほんとすごいですよ。別にトイレだけじゃなくてですね、排水口とかあるじゃないですか。
あ、そうだね、そうだね、お風呂とかの。
お風呂とかの。水が溢れてきたりとか、お風呂とかのね、排水口
とか。お風呂とか、流し台？
そう、流し台の、ネズミ返しの中に、ネズミ返しのところが詰まって、上がってきたりとかってした場合にも、あれはすごく役立ちますね。
へぇー。っていうか、流し台のあの穴のところにネズミ返しあるの？
流し台の下は、まあ、あるところにあるんじゃないですか？
え、どんなの？
だって、そもそも、流し台のさ、下のところに水が溜まるようになってるじゃないですか。
それはありますよ。
はい。あれが言ったらネズミ返しみたいなもんですよ。
みたいなもんなのか。びっくりした。まあ、あれのネズミ返しって言うのかと思った。
場合によっちゃ、当然下の排水に行くところにもちゃんとネズミ返しがついてたりしますよ、流し台にも。
うん、ついてるよ。
ついてますよね。
うん。だって、あれは、匂いを上げてこないために。
そうそうそうそう。あれなかったら匂い、ネズミ、えらいことになりますから。あれネズミ返しって言うんじゃなかったっけ？
ネズミ返しは、うん、お米を、こう、しまっている蔵？
はい、はいはい。
足つきの蔵のところに、うん、ネズミが登ってこれないように、うん、こう、なんていうの？板がこう。
ああ、ありますね、ありますね。
ネズミが登ってこれないようにしてるあれがネズミ返し。
あれ？あれ水道管のあれって何て言うんでしたっけ？
わかんないからうねうねくんっていうことにしとこう。
うねうねくんですか？
うん。
あ、S 字なんたら、S 字管じゃないですかね。
ほんと？ちょっと待って。匂い、ね、工夫で、
あ、排水トラップだ。
トラップ？
排水トラップ。
罠なのあれ。
S 字トラップとか、排水トラップです、ね。
排水トラップだ。
排水トラップですよ。
なんで罠なの？
知らない。だから排水トラップだから俺ネズミ返して思ったんだ。トラップだから。排水トラップ。
排水トラップっていうな。へぇ
ー。アリスさん。不思議なことにまだオープニング始まってませんね。
あ、そうなの？僕はてっきり今オープニングトークをしてるのかと思っていたよ。
まだオープニング前トークです。
わかった、じゃあオープニングトーク行くよ。
はーい、よろしく。
勝手に始める新たな新コーナー。アリスの診察室。アリスの診察室。
はい、始まりました。アリスの診察室コーナーでございます。
はい、このコーナーはですね、
はい、
アリスがいろんな病気を抱えてる人のお悩み相談をしようと思います。
なんと。
はい。いろいろいるじゃないですか。
ああ、ね、そうですね。
いろんな病気の方が。
体の病気だけじゃなく、心の病気の方。
そう、特に心の病気。
特に心の病気ですね。
はい。偏った心の病気、周りに理解されないような。
はあ、はあはあはは
あ、はい。そんな、心の病気を持つ HR さん。
はい、なんでしょう。俺かよ。
はい。で、今日は一体何で来たんですか？
いや、そうですね、先生にちょっとお願いがありまして。
はい。
ちょっとすごに非常に言いにくいお願い、恥ずかしくて言いにくいお願いなんですけど、
ピコピコ包丁でサクサク、何ですか？
いやいやいや、そういうんじゃなくて、ですね、
はい、
何の用だよこのクズ野郎って蔑むような目で言ってほしいんです。
重症ですね。
重症ですか？
もうダメだ、はい、早く集中治療室へ。
そんな重症なんですか？
もう治らないよ。
多分何のようなこのクズ野郎と蔑むような目で言ってくれたら治ると思うんですが。
残念だな。
先 よ。
今その言葉は売り切れてて。
あら残念。
仕入れがちょっと5年ぐらい先かもしれない。
じゃあちょっとまあその話は置いといて。
はい。
うちの、アニマル大戦団、今は夏です。アニマル大戦団夏の紹介メンバー A さんからの、はい、
病気相談
ですね。病気相談です。
はい、どうぞ。
先生、紹介長が変態です。どうにかしてくれませんか？
残念ですが、手遅れです。
でも、
諦めてください。
アリスさん。
はい。
いや、その、紹介長の方に失礼じゃないですか。
あ、そうですか？
はい。
そうですね。
だから、ほら、どこ、誰かわからない紹介長さん。いや、それはね、アリスさん。
はい。
俺がさ、
はい。
俺がその、変態ですって言ったら、手遅れですって言われても、ほら、別に俺だからいいじゃないですか。
はい。
でもほら、せっかくこう、アニマル大戦団の紹介長さんが変態っていうことでですね。
はい。
問い合わされてるんですから、俺と同じような対応したらいけないような気がするんですよ。
あ、そうですね。
でしょ？
そうですね。
でしょ？
アニマル大戦団、うにゃにゃにゃの、紹介長さんが、
はい。
変態で困ってるんですね。
変態で困ってるんですよ。
それは非常に重たい病気でして。
はい。
なんて言ったってね、なんだろうな。もう自分で、ああ、これ変態発言だなって、ちょっと自分で笑っちゃうような人だと思うんですよ。
はははは。
世の中にね、自分の発言が変態だなって思って笑っちゃう人っていうのも結構まあ、いることはいるんですけれども。
いることはいるんですね。
はい。ですがね。
ですが。
その紹介長さんの場合は、
はいはい、
ちょっと特別にちょっと癖がありまして。
どのような癖があるんですか？
はい。それはですね。
はい。
まず偏っているんですよ。
ほうほうほうほうほう。
まあね。なんて言うんだろうなぁ。
なんて言う
の？まあ、そうですね。難しい、言葉にするのがすごく難しくなってるんですけれども。
はい。
例えばこの、排水トラップがあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
はい。これを彼に例えるならば。
排水トラップを、
はい、
アニマル大戦団の、
紹介長に例えるならば、
はい、
曲がっていない排水トラップ。
曲がっていない排水トラップ。
はい。
それってただの欠陥品じゃないですか。
いや、これは排水トラップですけど、
うんうん。
うん。匂いが上がってくる排水トラップです。特殊なんです。
匂いが上がってくる排水トラップですか。
はい。何をトラップしてるかはちょっと謎なんですけど、
あはあ。
もしかしたらトラップ一家とかね、サウンドオブミュージックの、そんな感じのトラップかもしれないけれども。
はい。
うん。
いや、それ
って。まあ、珍しいような方ですよ。
いや、それって完全にダメじゃないですか。トラップしてない排水トラップ。
ダメですか？
いや、ダメだと思いますよ。そもそも排水トラップの意味としてなしてないじゃないですか。
わかりました。
お、
じゃあ、その、彼のそのまっすぐな排水トラップの中にですね。
はい。
こう丸めた何かをこう詰めて。
ナンを詰めちゃう。
はい。カレーの時によく食べるナンを丸めて、キュッと詰めておけば。
まあ、匂いは上がってこないですね。
オッ
ケー。匂い上がってこない。
もうバッチリ。
バッチリですね。
うん。そうすれば彼は、変態から解放されるんですよ。
いや、水流れないですよ。
変態から解放されるんですよ。
あ、水流れないですよ。
大丈夫、変態水流さないから。
あ、まあ、そっか。まあ、なんかいろんな汁は流れず、これは、アリスさん。アリス先生。
はい。はい、
解決できたんでしょうか？
そうですね、まあ。
なんか、お薬とか、処方箋とか何かないんですか？
処方箋ですか？
はい。
そうですね。もう本当は手遅れってちょっと言っちゃったんだけどなぁ。そうだな
ぁ。追加の情報が入りました。
あ、 はい、何ですか？
はい、そちらの、アニマル大戦団紹介の、愛さんからですね。
はい。
紹介長がロリコンです。と、追加で情報が入りました。
あ、そんな病気も持ってらっしゃった。
変態な上、ロリコンなわけですね。もうどうしようもないですね、これ。
ちょっとそれはもう、どうしましょうかね。
どうしましょう。
とりあえず AED でも使ってみますか。
AED ですか。
はい。
AED ってあれ確か生きてる人に使うと死んじゃいますよね。
大丈夫ですよ。変態ですから。
あ、変態は死なないわけですね。
はい。
ギャグ補正がかかるわけですか。
そうです。
おー、嫌だな、でもそれは。例えば、AED。AED といえば。
はい。
某バトルフィールド。バトルフィールドっていう、はい、FPS のゲームがあったりするんですが。
はい。
まあ、戦車で撃ってドンパチするようなゲームなんですけどね。戦車と、はい、戦車とか、あの、人間とかがこう、重火器持ってドンパチするゲームなんですけどね。
はい。
そう、衛星兵がですね、AED なるものを持ってるんですよ。AED っぽいものをね。
ぽいもの？
そう。
ぽいの？
それをですね、装備してバチってやるとですね、
うん、
頭を撃ち抜かれて死んでるような人とかですね、うん、戦車の方にさらされて、吹っ飛ばされた人とかもですね。
ちょっと待って、頭を撃ち抜かれてる人が
AED でドーンってやると復活するんです
それじゃ、天下無敵の AED だね。
そうなんですよ。いやー、あれはほんと万能アイテムですね。あた、何でしたっけ、戦車の方に撃ち抜かれて変な、吹っ飛んで体の銃のあちこちが変な方向に曲がってるような人も AED で復活します。
ちょっと待って、
はい、
その AED って何でできてるの？
わかんないです
むしろその AED を武器にしたらいいんじゃない？
ちなみにそれをですね、敵兵に当てると死にます、敵は。謎の AED ですね。はい。いや、本当ですよ。
いやー。頭打ち抜かれても AED。
復活しますから。はい。
いやいやいやいやいやいや。
ね、
いやー、ちょっとそれは考えらんないなぁ。
そう？
うん。うん。いや、でもさ、
はい。
そんなことで治るんだったら、あれだよね。
あ
ー。AED の会社は、
はい。
ものすごいことになってるよね、今。
あー、まあそうですよね。
もう病人いなくなるよね。怪我人もいないし、交通事故にいくらあっても平気みたいな。
まあでもね、一応最新作の、何でしたっけ、最新作の、バトルフィールド4ではですね、ナイフでざっくり殺された場合とか、
うん、
めっちゃ高いところから落下して死亡した場合とか、瓦礫の下敷きになったりとか、対物兵器なんかの直撃を受けた場合は、もう即死とされて蘇生できないらしいですよ。
もっと蘇生できないのがいっぱいいるだろう。どこに変態とロリコンなんてもう最悪だろう。AED でもダメかもしれない。
はあ、
はあ、残念ですが、その紹介長さんは、
はい、
入院してもらって、うん、ちょっと長期入院で治療したいと思います。うん、
ああ、なるほど。
はい。その間、アニマの大戦団、ホニャララのところは、うん、アニマの大戦団、変態なし、みたいな感じの、タイトルをつけて、
はい、
うん。まあ、ちょっと紹介を、こう、維持してください。
ちなみにですね、アリスさん。その例の、はい、AED なんですけど、
はい、
消炎弾と、まあ、言うたら燃える、燃やされる武器あるじゃないですか。それで燃やされて死んだ時に、燃えてる最中に蘇生すると、さらに燃やされてもう一回死ぬらしいです。
それは、そしたらその場でまた倒れるの？
そうそうそう。
それってさ、よくさ、
はい。
オンラインゲームであるよね。
ありますよね。
あの、復活させると体力1で、で、1から自分がヒーローかける前に、ヒーローかける前に、
死んじゃうっていう。
また死んじゃう
ってい
う、ね。
またはその場に留まってたらダメージを受けるところで蘇生さされて、即死するっていうやつですね。
そうそうそうそう。
よくある話です。はい。まあね、うん、そんなアイテムはあったりはしますが。ちなみになんか治療という言葉にですね、喜んでる紹介長がいるそうですよ。
え、そうなんですか？
治療されることに、あの、まあ、女の子に。
僕の場合治療といってもこのピカピカ包丁を一本で直しますけど。
あれですか、アリスさん。
はい。
今さ。
はい。
某、その、ジャンプで連載されているトリコという漫画にですね。
はい。
料理人が蘇生包丁というのを使えるらしいんですが。
はい。
なんかその、蘇生包丁をこうね、蘇生包丁でこう切るとですね。
はい。
まあそういうスキルが、それで切るとですね。はい、なんとその、治療がされるという。
それはあれですか、犬夜叉の。
はい。
あの、殺生丸が持ってる刀みたいなものですか？
いや、その刀自体にその能力があるわけではなくて。
はい。あ、技なんですね。
技みたいな感じですね。はい。うん。まあ、包丁自体もあるみたいですけどね。
へぇ
ー。まあ、そんな、アリスさんもその蘇生包丁的な技をこう身につけていただいて。確か技だったか、包丁だったか、どっちか忘れましたけど、はい。
任せたまえ。
任せます。
アリスのこのピカピカ包丁さばきは、何人たりとも超えることができないほど。
なるほどね。では、頼りにしていたいと思います。
はい。
皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主にノトスサーバーで起こった様々な出来事と、ノトスサーバーじゃない、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する変態この他プラスアルファでお送りするラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
まだまだサーバーの名前を覚えられない、包丁姫の、アリステラジウムです。
この二人でお送りします。ちなみに変態の方は私だそうです。そういえばアリス。
大変な方は僕です。
大事な話があるんですが、
はい。
そのアリスさんがさっき、治療しようとしてた、アニマル大戦団のですね、
はい。
紹介長、実は私なんですよ、どやー。
いやー、参りましたねー。
なんでしょう。
なんか、紹介長の人は、
はい、
自分と同じ対応しちゃダメだよーとか言ったから、おかしいなー。なんでおかしいかなー。
いやー、まあ不思議なこともあるもんですね、ほんと。
あ、わかった。今まで記憶喪失で今気づいたんですね。
そうかもしれませんね、はい。
なるほど、それならわかります。
そうかもしれないですね。
うん。
はい。まあですね。なんか今日のお題を紹介しておきたいと思うんですが、まあさっきから不思議と不思議なことが起こりまくってるんですけど、今日のお題はですね、不思議なことなんです。
とっても不思議。
というのもですね、先日ですね、某うちの紹介員のキューベイさんがですね、
はい、
大公開時代オンラインで普段行けないはずのところに行くという珍事件があったんですよ。
はい。
そう、陸上に入るとですね、入り口があるじゃない。で、そこに触れると、こう、入り口に行くと、外に出ちゃうわけじゃないですか。外にワープするわけじゃないですか。
はい。
でも、キューベイさんはその入り口のさらに外側にいたんです。
おう。
キューベイさんに追従しようものなら、問答無用で、ワープされるっていうね。はい。ね。そんな珍事件があったんですが、まあ、実際に体験した、不思議な出来事とか、まあ、未だに解明されていない不思議な現象などなど、まあ、ゲーム内、リアル問わずですね、不思議なことを募集してみたいと思います。はい。
不思議なことか。
不思議なことです。 そういえばアリスさん。
はい。
全く関係のない話というかもう、お題の紹介が終わったところで DOL ヘッドラインに行こう。DOL ヘッドラインです。
はい。
サクッと行くよ、サクッと行くよ。
いいよ
はい、DOL ヘッドラインですが、DOL ヘッドラインリアルの都合とかいろいろと喋っておきたいと思います。はい。ですね。
うん。
実を言うと、私、新しく、スマートフォンを新しく買いました。イェーイ。
いいなぁ。今までのはどうしたの？
今までのは、手元にあります。
それって何世代？
今までのは、第2世代ぐらい。
今は？
今は第4か第5世代ぐらい。
4はダメだよ。5にしなきゃ。
4、ほんと。一応な、第何世代になるんだろうなぁ。
もうね、
はいはいはい、
僕第4世代の iPod Touch なんだけど、うん、次々にアプリが、うん、バージョン7のじゃないと使えないからって言って落としてくれないんだよ。
あー、ありますね。
辛いんだよ。5からじゃないとダメなんだけど、でもどうやら、うん、そのサポート体制を今作ってるような話も聞いてて、はい、うん、もうちょっと待つべきかなって。なんか9月ぐらいには6世代が出るとかいう話なんで、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、そうすると5世代が一気に安くなるという。
なるほど。
うん、それまでちょっと待とうかな。
まあ一応ですね、Android なんですけど、Android 4.4 が入ってるんで、まあ4世代で合ってるんでしょうかね、多分。
そうです。うん、
前が 2.3。
中に入ってる、
はい、
ISO でしたっけ？
はい、iOS はじゃなくて、私の場合は、Android なんで、Android OS になります。
おー。
はい。
Android はわかんないなぁ、僕。
iOS は今バージョン7まで出てますね。7.3。
じゃあ、同じだね。
いくつってやつが出てますね。で、iOS は Android 4.4 が今、じゃあ、iOS じゃない、Android は Android 4.4 が今最新なのかな、多分。
うんうん。
いやー、すごくいろいろと快適になりました。
おー、
だがしかし、
だが僕今メモリ不足っていうかハードディスク不足。
だがしかし、
うん。
問題がございまして、やれ、はい、やってることが前と一緒です。
え？
やってることが前使ってた、携帯と全く一緒です。
どういうこと？
要するにその、あ、携帯が新しくなったからといって、新しいことをしてるわけではなく、
まあそりゃそうだよね。
前のスマートフォン、
余裕ができたぐらいだよね。
そうなんです。前のスマートフォンでやってること全く一緒です。まあ一つ便利になったのがですね、電話代が、私が加入したプランではどこにかけても、月額固定になりました。
いくらぐらいなんですか？
2700円。
1ヶ月？
1 ヶ月電話代ね。
700円？
2700円。
あ、2700円か。
でも本体分割で買ったんで、実際月々払ってるのは、だいたい月額9300円ぐらい毎月払ってます。払うんで大丈夫になりました。
え、9000？
9000 ですよ。
なんでそんなに？
いや、本体の分割代込みですから。
あー、そっかそっか。
本体がですね、だいたい6万ちょこちょこ。
6万ちょこちょこ。
に、割引クーポン1万円が送りつけられていたんで、それを加味して、さらに、なんだったっけ、ポイントが1万ポイントぐらい溜まってたんで、それも加味して、
うん。
だまあ本体代金が4万そこそこを2年で分割して、で基本料金とか、その辺パケット料金とか入れたら、それぐらいになりました。
うん、僕もスマホにしたいなーって思うんだけどさ、
はい。月額料金高いですよ。
そうなんですよ。
高いですよ、ほんと。
そうなんですよ。
まあパケット料金がちょっと高いですね。
うん。
私そのデータ通信料をですね、
うん、
なんか通信料自体は前のスマートフォンではだいたい1ギガそこそこしか使ってないって話だったんで、
うん、
まあ5ギガもあれば足りるかなって思って一応5ギガのプランにしたんです。
うん。
そしたらあらま大変。3日目ぐらいで。500メガぐらい到達しそうです。まあ、ギリギリ5ギガ生き残れるかな、みたいな感じでですね。
5ギガじゃ少ないよ。
いや、 でも前回のやつは、何でしたっけ、1ギガしか使ってない上、遠隔操作ですね。そういうのも使ってたりしてたんですけど、その同じアプリでですね、そのパソコンを遠隔操作した場合でも、通信速度が速くなってるためか消費する、データ量がすごく大きくなっちゃってるんですよ。
え、チームビュアー？
そうそうそうそう。
そんなになりますか？
だからそのチームビュアー、前の回線、3G の回線だと、まぁ、ちょっと映像自体が紙芝居のノロノロノロノロになってですね。
うんうん。
何でしたっけ？ちょっと紙芝居チックになってるんですけど、その分通信量が少ないんですよ。それが、新しいスマホだと通信速度が速くなってる上、スマホ自体の処理速度も速くなってるんで、チームビューアーでパソコンを遠隔操作すると、ヌルヌル操作できるんです。
おー、羨ましい。
ヌルヌル操作できるんですが、まあ、電波の移動に限りますけどね。ヌルヌル操作できるんですが、通信量がえらいことになります。
お
ー。はい。データ通信量が、こう、えらいことになったんで、そう、だから私、まあ、某ブラウザ芸である某カンコレをですね、
はい。
チームビューアーを使って遠隔操作でこう遠征回したりしてたんですけど。
器用だね。
え、器用ですか？
うん。あんなちっちゃい画面でさ、パソコンの画面に凝縮してさ。
はい。
いやー、ちょっとそれは、辛い。
いや、拡大すりゃいいじゃないですか。
そうだけど。
でしょ？そしたらですね、実は今回のスマートフォンですね、某カンコレがですね、スムーズに快適に動作しちゃうんですよ。普通
いいなぁ。
はい。ですんで、チームビューアーで遠隔操作しなくても大丈夫みたいな感じでですね。
スマホ欲しい。
ほんまはやっちゃダメなことなんですけどね、そのスマートフォンで。
え、そうなの？
一応その Windows でやってくれみたいな感じになってます。
へぇー。
はい。
最近全然やってなくて。
うん。最近はですね、なんか、ミッドウェイ海戦のイベントが行われてますよ。
イベント、
はい、ミッドウェイまで。
やったら何かもらえるんでしたっけ？
やったらですね、何でしたっけ？ MI 作戦をクリアしたら、大淀さんがもらえます。
ほう、大淀さん。
大淀さんです。いつも任務の画面に行ったらぴょこっと出てきていなくなる彼女です。
任務の画面。ああ、ああ、は
い。任務画面にぴょこっと出てきていなくなる彼女がもらえます。
そっか、そう言われるとなんかやりたくなるような気がしないでもないけどな。
まあ、その後の海域は、先行実装の感が、いろいろと出てくるんですが、私は、一番最後の海域を突破できてません。まあ、でもあれじゃないですか、もう本当、あんまりやり込んでない人は序盤は簡単そうなんで、やり込んでる人ほど、最初がきついらしいです。
おう。
はい。で、現在私は一番最終海域である E6 をと攻略してるんですが、現在、29回出撃して、ボスに到達できたのは、1、2、3、4、5回。きつい。
5回。
きつい。あ、失礼しました。MI、大淀さんをゲットできるのは MI 作戦じゃなくて AL 作戦ですね。アリューシャン方面の作戦の方でした。失礼しました。ミッドウェア後半です。さあ、まあ何の話か、そんなもん、カンコレの話は置いといてですね、DOA のヘッドラインの方行ってみたいと思います。
はい。
そう、ゴールドラッシュが実装されたんですが、アメリカは大変なことになってますね、今。そう、アメリカ大陸、北アメリカの大陸なんですが、サンフランシスコがあるあのあたり、どちらのサーバーも無法海域です。
ん？
どちらのサーバー、アストライオスサーバーも EOS サーバーも、ゴールドラッシュでその金塊掘りをしている例の、サンフランシスコがある、何でしたっけ、どこや、北米西岸海域周辺。
北米西岸、
はい、模倣海域となっております。
うんうん。
でですね、サーバーアップデート情報といたしまして、 ゴールドラッシュのキャンペーンが終わったんで、金塊があんまり、なんか、出なくなってですね、ちょっとその錆びれつつあるそうです。
おぉ。先生。
はい、何番でしょう。
極度に眠いです。
まだ寝ちゃダメですよ、アリスさん。
はい。
まだ寝ちゃダメですよ。
はい。
でですね、大回戦が行われる予定でございます。28日から31日開催予定の大回戦です。大回戦情報なんですが、よいしょ。あれ、どこから見るんだっけ。大回戦情報。ウェブで、アットウェブで見るか。アットウェブで見ましょう。よいしょ。はい、大回戦情報、大会情報ですね。まず、EOS サーバーをですね、攻略目標はイングランドの所属校、オスロになっております。攻撃側はイスパニア、フランス、防衛側は、防御側はイングランド、ベネチア、オスマントルコですね。イスパニア、フランス VS、イングランド、ベネチア、オスマントルコ、開催日時は22、23、24日です、22日金曜日、23日土曜日、24日日曜日、どの日も、20時から23時の開催となっております。はい、続きまして、EOS サーバーじゃなくて、アストライオスサーバーの、大会情報なんですが、こちらはですね、まだ行われていないそうです。
うん。
はい、現在、大回戦が行われるのは、どこだったっけ、EOS サーバーのみですね。で、クロノスサーバーでは29日から31日にかけて大回戦が行われるそうです。そしてですね、トピックスで、公式コミュニティであなたの好きなキャラクターを大募集ということでですね、公式コミで、その、なんか、好きなキャラを募集してます。はい。大回戦、あなたが好きなキャラクターを大募集。例えば好きなキャラクター、メメ。いう語尾に変な特徴があるから、ナノですね。ナノです区長のメメさんです。メメメさんです。バツバツバツさんとも言われますね。ちなみにアリスさん、大公開時代オンラインの中で好きなキャラとかっていらっしゃいます？
ジュリアスとビットーリアと、新しいキャラはまだ覚えてないんだよね。
なるほどね。
あ、うん、
そうや、大回戦、A サーバーはですね、投票で連、うん、あの、正観多数で大回戦が回避されたそうです。大回戦が行われなかったそうです。
あ、そんなこともあるのね。
そんなこともあります。僕もあれ。まあでもあれですよね、その実際、今までさ、その自分のサーバーだけ大回戦が行われなかったらなんでやねんってなったけどさ、
うん、
今の仕様だとその EOS サーバーに来て大回戦参加すればいいだけですから、
はい、
文句はその少なく なってるでしょうね、はい、
うんうんうん。
まあこれはその実際にその1個のサーバーに人が集まった方が本当の大回戦みたいな感じになると思いますし、はい、そういえばですね、何でしたっけ、サンフランシスコでですね、16門の大砲が販売されてるそうです。
それは珍しいことなの？
そもそも16門砲って生産でしか作れないですから、
うん、
今までは、 うん、まあ一応キャノン砲16本、ハイペリオ砲16本、カロネード砲14本が、サンフランシスコで、生産されてるみたいです。
なんかいろんなところをこう組み合わせなきゃダメなんだね。
そうですね。
一つの会社で全部の工程を終わらすっていうこともできるけど、わざわざ分散されてるってことだよね。
そうですね。そういえばさ、あとその、某 SS スレッドで、SS 大航海時代オンラインのですね、近海、大型近海ですね。あの、やつで、その、なんだっけ、大型近海だな、よし、そいつは重さを測ってやろう、さあ、こっちに起こしなって、近海の鑑定人がやってくれるんですけど、鑑定サイズは 20g でした。大型近海なのに 20g ってちっちゃーみたいな。
おう。
近海なのに 20g っていう。結構その、本当はもっと大きな数字になるんですけど、まあ、そんな感じの、模倣海域が非常に多いのでですね、私もその、某アメリカ行ってきたんですよ。大航海時代オンライン内でですね。
はい。
そしたらなんと不思議なことにですね、海賊さんたちの艦隊に誘われちゃいまして、私。
うん。あ、だってね。
え？
あ、そうでもない。
いやでも私、あの、色ついてないです。はい。
うん。
PKKK をやってました。
複雑。
え？
え、KKK ってことは、結局は海賊側なの？
結局は海賊側なんですが、
うん。
別に海賊側は、あの、PK をするわけじゃないんです。
うんうんうんうん。
あの、プレイヤーを襲ったりはしないんです。
うん。
たまたまそのプレイヤーの名前、プレイヤーに色がついてるだけでして。
うん。
で、こう、洋上にふふふーってこう出航していったらですね。
うん。
正義の味方と思われる方々が、お前何してんじゃこら、ここ俺らがいるから通すわけにはいかねえぜ、みたいな感じでですね。まあ、海軍さん、PKK さんがやってくるわけですよ。
うん。
で、その方々と戦って、
なんで戦うの？
いやいや、何もしない。正当防衛です、ただの。ただの正当防衛。
なんで海賊なの？
いや、海賊じゃないですよ。
なんで PKK に、抗戦求められるの？
いや、だから、こっちは色がつい、艦隊メンバーに色がついてる方がいらっしゃ、たまたまいらっしゃったので、
うん。
そしたら、向こうはその色付きは問答無用で襲いかかってくるわけですよ。でしょ？
うん。
いやほら、だってさ、あの、昔やってた某エースオンラインでもさ、
うん。
色付いてる方がこっちの、あの、海域にふよふよふよってやってきたらみんな一斉に襲いかかるじゃないですか。
うん。
でしょ？
うん。
それと同じ感じです。
なるほど。
まあ当然向こうから襲ってきたわけですから、こっちは迎撃するしかないですよね。
うん。
ね。
うん。
間違ってない。
そうだね。間違っちゃいないけど、なんか、なんて言ったらいいんだろう。
なんて言ったらいいんでしょう。いや、まあたまたま、あれですよ、その、たまたま、色がついてる方と一緒の艦隊になって、その辺フラフラしてただけですよ。
うん。
こっちからは襲ってないですからね。
うん。
その証拠に私、色ついてないですから。ね。
あれか、色付きネーム、撲滅委員会みたいな感じか。
そんな方が多分いらっしゃるんですね。色付きネーム、撲滅委員会みたいな方が。
うん、色がついてるの許せたい。
色ついてるの許せない、覚悟しろやー、みたいな感じで。うん。それか、賞金よこせ、みたいな。色ついてる人が沈んだら、あの、お金がチャリンって入ってきます。はい。まあ、そんな、ことがあったりしました。というわけで、DOL ヘッドラインにしました。お題のコーナーに突入してみましょう。お題のコーナーでーす。 お題のコーナーに入る前に、途中から聞いてる方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒、変態こと HRR と書いて HR と申します。
僕は、なんとかサーバーの包丁姫こと、大変な、アリスセラフィンです。
大変なアリスセラフィンさんですね。はい。今日のお題はですね、不思議なことです。アリスさん、身の回りになんか最近不思議なことって起こりませんでした？
不思議なことか、僕自身が結構不思議なんで。
ああ、まあそうだよね。
否
定しない。
うん。
いや、私ですね。
うん。
その自分の感覚の中で最近、その、ちょっと不思議な出来事があったんですよ。
なんですか？
ほら、今私、何でしたっけ、大公開じゃないですけど、その、某艦隊コレクション、某艦、これっていうゲームやってるじゃないですか。
うん、うん。
で、まぁ、あのゲームですね。
うん。
まぁ、言ったら女の子がいっぱい出てくるわけですけど。
うん。
なんか、ダメージを、その、艦武装さんたちがダメージを食らってですね。
うん。
中破とか大破するとですね。まぁ、その、服とかが破れちゃうわけじゃないですか。
はい。
まあ、それはもう周知の事実じゃないですか。
うん。
でもね、その、まあ、そりゃ、何でしたっけ、その服が破れるからさ、それを見て、ハーハーしたりとか、エローイとかって思ったりする人も、まあ、世の中に多いと思うんですよ。
うん。
でもね、私は逆にそうじゃなくてですね、まあ、言ったらほら、中破大破とかしてですね、言ったら結構、まあ、ダメージを食らってるわけじゃないですか。
うん。
だその状態がまあ、いたたまれなくなってですね。
うん。
どっちかって言ったらもうすぐに、もう直してあげたいって思うような派なんですよ。
うん。
まあ、中にはその、破れた状態のまんまこう母校に放置するような人もいるわけじゃないですか。
おぉ、
へへへへとかってやってるような方がいるわけじゃないですかね。
私あれって大破したまんま、うん、艦隊の、あ、なんだっけ、秘書じゃなくて。
秘書じゃないですか
秘書でいいの、うん、にすると、うん、服破けたまんま画像が出るの？
そう、服破けたまんま、母校の画像が出ます。
かわいそうだな。
ちなみに、某妙子さんは、母校でも吹っ飛んだまんまになってます。
なんで？
はい。いや、多分ね。
うん。
最初に発注するとき、画像を発注するときにですね。
うん。
まあ、普通の立ち絵と、
うん。
言ったらボロボロになってる状態の絵を発注したんと思うんですけど、
うん。
お一人、ある、その絵師さんは多分勘違いしてですね。
うん。
その、やられた後の絵じゃなくて、
うん。
ダメージを食らった最中、言ったらやられた瞬間の絵を描いてしまったらしいんです。
うんうんうんうん。
そうよ、要するにそのダメージを食らった瞬間、
うん。
まあ、吹っ飛ばされた瞬間みたいなのを描いてしまったがために、
うん。
母校に戻っても吹っ飛んだまんまになってるっていう。で、すごいシュールなことになってるんですよ。
いや、それは絵描いてもらわないと。
で、それがちゃんとその一応後で伝わったかで、
うん、
その絵師さんがそれより後に描いたと思われる絵に関しては吹っ飛んでないんです。
うん、よかったねー。
はい。ちなみに常時吹っ飛んでるは一応その妙高さんと、那智さんと仙台さんが、常時吹っ飛んでます。まあ、それはいいとして、別に、そういうんだったんですよ。
うん。
だから私はその、すぐにこう、直してあげたくなる派だったんですが。
うん。だったってことは過去なの？
いや、過去じゃないです。現在もそうです。
うんうん。
現在もそうなんですが、まあ、ほら、最近やってるイベントで私の心が荒んでたんでしょうね。
もう、なんか、そうだよね。変態とかロリコンとか言われてたもんね。
ほんで、某竜城ちゃんがですね。
うん。
まあ、私の嫁である某竜城ちゃんがですね。
うん。
めったなことでは、その、中破大破しないんですが。
う
その最終一番難しいところを攻略してるときに大破しちゃったんですよ。
うん。
で、普通はですね、あー早く直さないと早く直さないとみたいな感じのそんな感情になるんですが、
うん、
多分心が荒んでたのかな、不思議なことにですね。
でもあまり見てないからかな。
あまり見てないのからか、不思議なことにですね。
うん。
なんかちょっとムラッと来ちゃってしまったんですよ。
危ないな。ムラッと来たってこと自体が危ないな。
ですよね。
うん。なんか今、一番危険な発言をしたと思うよ。
危険な発言をしてしまいましたが。
うん。
でもまあ、それじゃいけないと思ってですね。
うん。
ちゃんとすぐに、元に戻してあげましたけど、はい。今までそんな感情なんか一切なかったのに、不思議と。
不思議っていうか、なんか、それこそ変態っていうか、なんだろう。
なんでしょう。
やっと、カンコレのゲームの一番推してるところに気づいたなって感じ。
そうなのかな。そうなのかな。まあ、でもそのあれですね、実際私もその何でしたっけ、一番お気に入りのキャラがいるんですけど、その子がいなければ多分これはもう続けてないかもしれないですね。
ユージョちゃん以外、
ユージョちゃんがいなかったら多分続けてないかもしれない、
うんうん、なるほど。
まあ、そんな、不思議なことが起こりました。いやでもその何でしたっけ、私も男の子ですから、いや男の子かどうかは関係ないんですけど、
うん、
その全然さ、
うん、
普通の画像で、画像だとか普通の写真映像とかでさ、うん、ときめいたりすることってないですか？
あ、そう？
ありますよね。まあ、アリスさんはよく動物にときめいてますけど、
うん、
これでみたいな、その画像映像とかでさ、ときめくこととかってあるじゃないですか。
だってさ、氷が入った麦茶のコップにさ、
うん、
石製インコがダイビングしてるんだよ。
何それ。
もう可愛くて。
何それ。
インコみんな麦茶好きねみたいな感じ。
ほほほほほほ。
うん、山賊くんも好きなんだよ、麦茶が。
麦茶ですか。麦茶美味しいですね。
麦茶の2リットルのボトルをこう手に持ってると、もううるさいの、すごく。それ麦茶麦茶麦茶って言って、
例えば、鳥って麦茶飲んでも大丈夫なんですか？
麦茶は一応カフェインも入ってないし、
ああ、大丈夫
なのかな。ミネラルたっぷりなので。
まあ、麦ですからね、大丈夫なのかな。緑茶とかでカフェインとか取らせたらダメなんですよね、確か。
いや、カフェインはダメですね。
うん。やっぱ麦茶か。
麦茶もいいし、あと、ほうじ茶みたいなのもいいかな。でもまあ、ジュースとかもいいけど、
ドクダミ茶は？
なんかね、いや、ドクダミ茶もいいと思うんだけど、なんかね、三蔵くんは麦茶がすごく好きで、
はい。
特に僕がコップで飲んでる麦茶が一番好きなんですよ。
なるほど。
一緒にこう来て、隣にね、うん、コップのヘリにこうガシッて捕まって、
はい。
首を中にうーんと押し込んで、ちょっと飲むつって。
コップの中に頭突っ込んでくるわけですか？
うん。
ああ、それはときめきますね。
うん。でも最近、
はい。
僕の手の中でね、おねむすることを覚えてきて、
お、いいことじゃないですか。
そうなの。で、左手のところに、親指と人差し指の間にまず止まらせて、
はい。
で、ちょっと手をか横に傾けていって、うん、で、インコを包むように指をちょっと倒していくと、なんか、自分でわざわざ収まろうとするんですよ、そこに。
握り転べきるわけですか。
いや、まだ逆さまにできないんですよ。
あ、そこまではできない。
そう、逆さまに今日ちょっと終わりがてらやろうかなって思ったら、さーっと逃げたんですけど。
はいはいはい。
とりあえずでも手の中で寝ることを覚えて、で、僕もその頃はもう眠いんで、ね、左手にコーヒー1個持って、右手に iPod Touch 持ってなんかやってるけど、もう眠くてーって、はって気づくと、その、こう、ちょっと軽く握ってる手の指、
はいはいはい。
が、こう、カクってこう、インコの方に 三蔵くんの背中にグッてこう当たるみたいで、
はい、
三蔵がびっくりして、グッ、ああ、ごめんごめんごめんごめん、ちょっと寝ちゃったって。
でもそれ、怖いのは握りつぶしたりしないようにしないといけないですからね。
握りつぶさないよー。
いや、でもほら、なんかよくね、子供がさ、
うん、
猫と一緒に寝て猫をつぶしてしまったとかさ、
うん、
そういう話とかもありますから、ほんま油断しちゃダメですよ。
まあね、うん。そうじゃなくて、お散歩の時間だから大丈夫。
あ、大丈夫ですか。
でもよね、やっぱ寝ちゃうとね、どうもこう手をギュッと握ってしまうような指がこう、重みがこう来るというか、ちょっと背中に、インコの背中には、おっ!ってなっちゃう。
いや、寝てる時のさ、人間の力ってすごいらしいですから、
うん。
何でしたっけ、歯ぎしりとかあるじゃないですか。
うんうん。
歯ぎしりのパワーなんか、ものすごいらしいですよ。う
ん、あ、でも、僕も、昔友達の家で、うん、美味しいお酒のちっちゃいミニボトル全部いいよって言われたから、
はいはいはい、
コップ持って、うん、一人で友達のベッド占領して、で、こう、飲みながら、うとうとしてたんですよ。
はいはいはい。
朝になったらコップ持ってた。
え?持ってた?どういうこと?
うん。だから寝てる間もずっと握ってたんですよ。
なるほどね。それはすごいな。
うん。その代わり、うん、そのコップを外したらもう手がこう、ガビガビというか。
はぁ、コ
ップの形に手がなってるみたいな。
この画像をどう思う?
え?
いや、あれですよ。麦茶とインコの画像なんですが。
なんだって?ちょっとそれは、聞き捨てならないな。えい。
氷の入った麦茶にインコがダイブしてます。
ちょっと待って。
はい。
間違えちゃった。千春さんの、はい、発言までさ、
うん、
いらっしゃいますかこんばんはとか全部つなが
っちゃう。
全部コピー。え、いや違う。メッセージ全部コピーになっちゃった。
あ、なるほどなるほどなるほど。
あ、そうそう、これ見せ、これ見せてくれたの。
ほうほうほうほう。
これ見て、うちの三蔵ももうこんな感じになっちゃうから。
あ、こんな感じになっちゃってるわけですね。
うん。まあ、氷さすがに入れた時には処置するけど、
うん。
麦茶だけ入れてる時には、もう一生懸命、もう、え、何麦茶飲むの飲むの飲むのって言って。
飲むというか、これ完全に水浴びしてますよね。
うん。で、三蔵に、石鹸入れの器に、ちょっとこう、麦茶を入れて、さあ、三蔵だよ、三蔵だよって一緒に麦茶飲もうね、って言って、
はいはいはい、
言ったんだけど、どこもこの水たまりみたいのがあると、浴びたくなる衝動に駆られるのか、最初飲んでるんだけど、ちょっと待ってると口はプルッ、プルッってやり始めて、
はいはい、
いや、待って待って、浴びないで浴びないで、麦茶浴びしないでって言って止めるんだけど、かわいいよな
ぁ。かわいいですよね。
まあ、うちの三蔵ほどじゃないけどね。
そうか。
え、へん。
今度はその三蔵くんの、画像をですね、どっかにあげましょうよ。あげてくださいよ。
マメルリハブルーで検索すれば大丈夫だよ。
ああ、いや、そうじゃなくて、そのアリスさんが、三蔵くんが、ここが可愛いと思う、こう、ベストショットみたいなのを撮ってですね。
ベストショットですか?
うん。
そうですね。
その、麦茶に三蔵くんの出汁が出るんですよね。
出汁?
出汁、三蔵くんの出汁が、鶏出汁が。
鶏出汁?それ何?コンソメチキンみたいな感じ?
そうそうそうそうそうそうそう。はい。なんか、あれですね、今日ですね、この不思議なことでお題を考えたんですが、不思議なことって結構考えるの難しいよねと思ってさ、
世の中には不思議がいっぱいだよ。
不思議現象といえば物欲センサーって不思議ですよね。
そうですね。
あれ何なんだろう。欲しいもの、狙ってるものは出ず、
うん、
目当てじゃないものが出てくるっていうね。
でも僕は、
はい、
本気で欲しいものは、出しますよ。
出せるんですよね。
そうですよ。もう、わかってますよね。エースオンラインとか。
そうなんですよね。
はい。
そう、課金ガチャのアイテムを私、アリスさんに出してもらったことありましたからね。
あれは2回目で出たんだよね。
びっくりしましたね。私でやったら多分ハマってたと思いますよ。ハマりにハマってると思う。
でも確率は20分の1だったんですごく。
いや、10% をね。まあ、何でしたっけ、そう、私、レアを引かない人間ですので、うん、そう、物欲センサー、なんか狙ってるものとは全く関係ないものが出てくることはよくあります。はい。
おう。
あ、こんなところでこんなもの出るんだ、みたいなものを拾うこともありますね。でも、狙ったレアアイテムは出ないです。あと、何でしたっけ、レアなんはいいものの、実用性のないレアなものは出ます。よく出ます。
実用性のないレアなものというと、どんな？
いや、例えば、何でしたっけ、大航海時代オンラインだったら、
うん。
変な地図？
うん。
なんかしょっぽいアイテムしか出てこない地図で調べてみたらその NPC がこの地図を落とすことは誰も判明してない的な。
ああ。
え、こいつからそんなん出るのみたいな感じの。でも実用性ないよね、ゴミだよねそのアイテムみたいな。
それはちょっと悲しいな。
悲しいでしょ。そういうことはよくあるんですよ、う
ん、ああ。
あとはその狙ってもない時に、その、レアアイテムを拾うとか。
うん。
ま、唯一私がこう、拾ってなったのがですね。
うん。
レシピのアイテムがあるんですけど、これまあ、アリさん昔言ったかもしれないけど、
うん。
なんだっけ、強化ロープの製法、強化ロープを作るレシピがあるんです。
うん。
この、レシピ、これはほんま、これもすごいたまたま拾ったんですけど、
うん、
この副官のスキルでですね、副官強奪の発動率が上がる、アップするスキルをこう、その時ゲットしたんです。
うん。
ゲットしてですね、
うん、
それを、何でしたっけ、使おうとですね、ちょっと試してみようと、強奪確率が上がるそのスキルがどの程度効果があるのか試そうと思ってですね、
うん、
たまたまそこに湧いてたこの強化ロープを落とす NPC にですね、うん、まあどの程度効果が出るのかな試そうかなって思って試したら、
うん、
これを拾ってきたんですよ。
これ
強化ロープのレシピを拾ってきたんですよ。狙ってたわけじゃないんです。ほんと、どれぐらいの確率で強奪発スキルが発動するかな。あ、たまたまレアいるな、って。ちょっとそれに、で試してみようかってなったら。
うん。
出てきたんですよ。
おう。
そういうこともね、やっぱあるんですよね。うん。まあでもそれ以外では大航海時代オンラインでレアというレアアイテムはゲットしたことないですね。
なるほど。
はい、
先生。
はい、何なんでしょう。
メール見てくんなせい。
メール？どっちのですか？
ねえ、どっちかな。
携帯の方。
携帯なのかな、これ。
新しいメールが一件ございます。あ、アリスさんからやってきました。はい。
いつ送りました？
いつ来てます。
うちの可愛らしい三蔵くんです。
おー、これは可愛らしいじゃないですか。
可愛いですよ。特に2枚目はファービーとチューしてます。
おー、これは、ちょっと待ってくださいね。このメールを、どうすりゃいいんだ。転送すればいいのか？自分のメアドに。
そこに転送して、 てパソコンの画像を開いて、
そうですね。
カメラに映す感じ？
アドレス帳引用で、自分の目を、ど、さあ、自分の、って言った、これに転送する。送信。
眠い。
これも、転送で、
ああ、うちの三蔵のセキュラーの姿が見られちゃうのね、ドキドキ。
よいしょ。で、俺の家ちゃん、家のメアドで、送受信と。めっちゃいっぱい来てる。
え？密度だけだよ？
いや、関係ないメールがいっぱい来
てる。ああ。
そういうことか。
じゃあ、もう一通しようかなー。調子に乗って送っちゃう。これはね、
はい、
これはね、ガードベッドのところにいる三蔵くんなんだよ。かわいいんだよ。
ちょっと待ってね。
さあ、送ったぞ。
全く同盟の名前なんで、よいしょ。損的。よかった。これが、これで、もう一個のファービーのやつが、よいしょ。はい。よし。ファービーのやつが、ファービーちゃんと一緒にいる。そうですね。それと、ユーストリームで動画を見てる方にはわかるんですが、アリスさんの、インコちゃんをですね、インコちゃんの画像を、よいしょ。インコちゃんの画像を、インコだもの三蔵は何これ？
これ？
うん。
アプリの三つ尾メーカーだったっけ？
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。三つ尾メーカーっていうのがあるんですね。
うん、間三つ尾さんわかる？
わかります。
うん。あれと人間だものって言うじゃない。
ああ、ありますね。
あれで、インコだもの。
三蔵。しかし、アリスさん、アリスさんが私に送ってくれた画像がですね、すべてファイル名が一緒なんですけど、うん、これは、なんで？
え？
いや、まあ、いっか。
はい。一緒なの？
ファイル名が一緒なんで、上書き保存しますかって出ちゃう。
ああ、うわ、わかんないわ。
なるほど。まあ、いいや。とりあえず、一個ずつ変えていけば問題ない、問題ないよね。
うん。
インコちゃん、インコちゃん。あと、さらに追加で送られてきた、アリスさんのインコちゃん。二個画像。よいしょ。保存。
うちの三蔵は、かわいいインコ。
インコだ。三蔵。はい。こんな感じです。と、どれだったっけ？普通のバージョン、ハービーとセット。これ三角のやつは何に入ってるんですか？
これはバードベッドです。
バードベッド、あ、この中でお休みをしてるわけですね。
うん。
お眠をするわけですね、バードベッド
で。そう。でも最近なんか入らなくて、
はい、
バードベッドと、うん、ああ、横になってんだ。バードベッドと、うん、壁？
はい。
の間に、挟まって寝るのが好きみたいで。
はぁはぁは
ぁ
は
ぁ。バードベッドを僕は寝るときに一番向こう側にこう押し合って、バードベッド入りやすくしようと思って押し合ってるんですよ。
はいはいはい。
ね。それで、朝おはようっていうときには、すでにバードベッドは手前にあって、
はい、
で壁とバードベッドに挟まれて寝てるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、このバードベッドで寝てる時には、まあ、ちょっと食事中の皆さんがいたら失礼なんですが、
はい。
山賊のうんうんがですね、
はい。
お尻のところの羽についたまんまになっちゃうんですよ、こう乾燥して。
なるほどね。
うん。それで、朝、それをね、こう、山賊くんこうギュッて握って、うん、逆さまにして、で、うんうんを取る作業をするのは結構楽しかったんですよ。
はいはいはいはい。
でも最近そのバードベッドで寝ないので、うん、全然ついてこない。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、このインコだもの、三蔵っていうの、これはね、結構、あれですよね。シュールでいいですよね。
三つおめえかって、アプリで検索すると出てくると思うよ。
なるほど。
うん。
じゃあ、アリスさんは何？アリスだもの？違うな。
そうだな。アリスだもの。
アリスだ。
それか、包丁姫だもの。
ああ、包丁姫か。
もしくは、ピコピコ包丁だもの、アリス。
ちなみに、アリスさんは、
はい。
好きな、その、何でしたっけ、好きなものって、ピコピコ包丁以外には何かあったりするんですか？
ああ、そうだね。僕は、ダーティーハリーが好きっていう設定だね。
ダーティーハリー？
うん。だから、座右の銘は、うん、俺が法律だ。
なるほどね。
うん。
かっこいいな。
うん。
かっこいいけど、かっこいいけどいいのかと。
いいじゃないか。
まあいいですけどね。
アリスが法律だ。
アリスが法律ですね。
うん。よいしょ。
ちなみに、アリスの法律を、犯したものは、違法したものはどういう制裁が待ってるんですか？
そうですね、ピコピコ包丁ですからね。
ピコピコ包丁で、
サクサクするぐらいかな。
ピコピコされてしまうわけですね。
そうですよ。
なるほど。
なぜだか血が出てくるけど、ピコ
ピコしていない。いやいやいやいや、そこはなぜだかじゃないでしょう。
ピコピコしますから、引っ込みますから、歯が。
いやいやいや、でもそれ引っ込んだら普通は血出ないはずじゃないですか？
うん、血のせいだよ、それ。ケチャップきっとね。
きっとケチャップですか？
うん。
なるほど。いや、まあ、気のせいということで、はい。
うん。そんで、あと、これは、だいぶちょっと少ないんだけど、
はい。
少ないんだけど。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。シェラさんのパソコンのメールアドレスを知ればよかったかな。
そうですね、私のパソコンのメールアドレスに送っていただければ。
でもちょっとね、iPod Touch に入ってないんだな。
なんと、そいつは残念だ。
iPod Touch にメールアド今度送ってくれればいいな。
そうか。
これは、このいつもはこの倍ぐらい来ますという、庭に来る若気本性インコさんたちです。
ちょっと待って、俺思ったんだけどさ。
はい。
これにさ、ちょっと待って、これこんなにインコが来るの？
これ少ない方だもん。だって毎日30羽ぐらい来るんだもん。
ちょっと待って、アリスさん？
はい。
アリスさんが住んでるところってさ、
はい。
街のど真ん中ですよね。
東京都小平市ですよ。
ですよね。
はい。繁殖しちゃってね。
うん。
うん。で、この中にひまわりの種を入れて、一月に24キロのひまわりの種を買ってるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、市販されてるのと高いので、うん、すごい安いところを見つけて買ってるんですけど、
はい、
それでもね、やっぱかかりますよね。なんかこの外のインコのためのひまわり代と、うん、野良を合わせての猫のご飯代と、うん、
はいはいはい、
うん、あと金魚の餌代と、よく壊れる金魚のポンプ代とか、結構ね、生き物にお金がかかる。
いやー、アリスさん結構それ稼がないといけないじゃないですか。
そうなの。それで、うん、僕ちょっと新しいことを始めるつもりなんですよ。
はいはいはい。
うんうん。まだまだ先なんですけどね。 そのうち稼ぎます。
なるほど。
うん。
この、何でしたっけ？これ野生のインコですよね。
でも、僕のユーストリームずっとインコだものなんですけど。う
ん。あ、いや、今、あの、野生のインコに。
あ、なった。
はい。野生
の。そうですね。これは、あの、慣れてないインコたちで。でも、はい、あの、通る人たちは、話し合いしてるんですかとか、時々聞いてくる人とか。
はい。
うん。で、子供が、インコが見たいよ！インコ見たいよ！って言って泣き叫んでて。
うん。
そしたら、うちの母とお母さんが目が合ってすみませんって謝られたとか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。
これでも野生ですよね、どう？
そうですよ。これは朝と夕方にやってきて、
はい、
で、父が朝と夕方にひまわりの種をあげるんで、こう庭でこう雑草取りとかやってると、もう3時半ぐらいからみんなわらわら集まってきて、うん、早くどけよ餌の時間なんだよ、どけよってみんなで泣いてくるので、
うん、
そろそろやめようかって言って部屋に入るんです。
これでも画像を見る限り、1、2、3、4、5、6、7話、8話。
8話じゃまだまだ、ほんといつも30羽ぐらい。
インコですよね。
インコですよ。
ハトとかスズメとかじゃないですよね。
若毛本性インコです。
なんでそんなに増殖してるんですか、それ。
わかんないけど、もう日本じゃいっぱいもう増殖しちゃって、多分害鳥に入っちゃってるんじゃないかなと思って、時々、うん、一気にあの、一掃されるような感じで、うん、数がガンって減るんですよ。
はいはいはい。
でもまたすぐにまた増えて、
うん、若毛本鳥インコ？
若毛本性インコ。漢字で書くと、
はい、
輪っかの輪にかける、
あの、
って書いて、あの、首のとこに、輪のような模様があるんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ、で、輪をかけて、輪かけ、本当の本に、本当の本に、あの、青いって書いて、本性でインコ。輪かけ、本性インコって言うんですよ。
はあ、はあははあ、
うん。
でも、これってさ、
うん。
結構な価格で売られてる、
ね。そうですね。本当はこのヒナが、ジョイフルホンダに、うん、7万いくらで売られてたんですよ。
はい。
それで、母と妹は、すごいね、7万いくらがいっぱい来てるね、って、うん、これだけで、何十万かな、とかいう、もう川山用やっては楽しんでたんですけど、
はい。
ジョイフルホンダの若毛本性インコが売れないんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、それ残ってだんだん成長したって。で、値段が下がってくんですよ。
あ、まあそうですね、成長する
とか。5万円ぐらい下がってたりとか。
うん。
だんだん下がってきちゃったねとか言いな。
いや、これちゃんと手なずけて、捕まえたらさ、
うん。
売れるんじゃないんですか？
いやー、売れないと思うよ。お店で売ってるんだもんだって。
いや、でもお店で売ったらほら何万ってするじゃないですか。
うん。
価格破壊すれたら、したら売れるんじゃないですか？
慣れてないインコだ。あんまり売れないと思う。
なるほどね。
うん。やっぱ、避難の時から、うん、人間に流したインコじゃないと、やっぱり可愛くないというか。まあ、うちに来た、あの、両足切断することになった、あの、交通事故にあった猫？
はいはいはい。
うん、電車にあの、足取られてしまった、にゃんこちゃんは、初め来た時には本当に完全な野良で、
ああ、ああ、慣れなかったんですけど。うん、
もう、とにかく、でももう、なされるままに、こう、体一生懸命、妹と、こう洗ってあげたりとか、
はい、
うん、してたけれども、もう今はね、慣れ慣れですよ先生。
ああ、まあやっぱり時間をかけて慣らしていかないといけない。
ちょっとまだ警戒するところもあるんだけど、
はい、
呼ぶとなんかもう来るし、それで、うん、もう慣れてほしい時には近くに来て、ドーンって寄りかかってくるんですよ。
なるほどね。
かわいいよー。先生、
はい、はいはい。
不思議な皆さんの投稿を読まねば。
あ、そうですね。読んでいかないといけないですね。
うん。こんなインコの話で。
いやー、アリスさんとインコの話をしてると盛り上がっちゃいますよ、ほんと。
いやー、参った参った。
はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、 先生、あ、MC、リスナーの皆さん、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、先生、不思議な目、も、に出てくる、一粒食べれば若返ったり、年を取ったりする不思議なキャンディーはどうやって作りますか？
はい。
このキャンディーを金髪美女に食べさせて、幼女にして写真を撮って、ぐへへへへ。
ボーン。いじめつきぼさんの煩悩が払われていきます。
煩悩が払われていきますね。
とてもとても心が払われていきます。
いやーでもあれですよね、別にその若返る薬とか、食べ物よりも、あのタイム風呂敷とかの方が便利な気がしますけどね。
あー
もうドラ
でもやっぱりどこでもドアが欲しい。
どこまでもドア。どこまでもドア。
何それ。
ドア開けても永遠とドアが。
やだよ。
どこまでも。
そんなのやだよ。
ダメですか。どこまでも。
ダメすぎるよ。どっかの鳥居じゃないんだから。
いやーでもどこまでもドアってありそうな気がしますけどね。ダメですか。
じゃあスモールライトじゃなくて、
はい、
おスモールライトとか？
スモーライトね。
え？そうそうスモーライト。
スモーライト。
浴びた人は皆お相撲さんになるみたいな。
はいはいはい。
あとあのアンキパンじゃなくてただのアンパンとかね。
アンパン。いやーね、どこまでもドアとかね。どこでもドアは確かに便利そうですけどね。
どこでもドア欲しいなー。もう海外いろんなとこ行ってみたい。あのさ、
はい。
ストリートビューでさ、海外の道とか歩くとすごいちょっと嬉しくなるところ結構あるんだよ。あの、自然が多いところとか、あのグランドキャニオンあたりとか。
はいはいはい。
もうね、なんて言ったらいいんだろう。全く別世界。すっごく綺麗なね、画像とか結構あったりとか。うん、あ、そういえば先生、全く話違うんですけど、
はい、
バトルフィールドといえばですね、うん、
バトルフィールドといえば
今まで軍隊じゃなかったんですか？
バトルフィールドは今まではその言うたら戦争もんですよ。
はい
はい。
それが今度警察になるんです。
何それ。
警察版。
何それ。
なんか12分のプロモーションビデオがあるとか。
あ、なんかバトルフィールドのシリーズ新作は警察がテーマらしいですね。
そう。
ほうほうほうほうほう。
まだ見てないんですけど。
あ、でもこれナンバリング作品じゃなくて、外伝作品になるのかな、多分。
あ、そうなの。
うん。なんかすごくネタ切れ感が、すごいような気はするんですけど。
ネタ切れ感。
いや、その、バトルフィールドって、のシリーズって、結構お祭りゲーなんですよ。
おぉ。
いろんな乗り物が出てきて、
うん、
戦車だとか飛行機だとかヘリだとか、
うん、
なんかいろんな乗り物に乗ってもドッカンドッカンやるような結構なお祭りゲーだったりするんですけど、
うん、
警察、強盗者 VS 警察とかだったら、
うん、
なんかすごい地味にならないですか？
そうだね。
うん、
なんかなんだろう、日常っぽい感じに。
まあ、あの昔はですね、なんか未来のバトルフィールドを、あのバトルフィールド2142っていうのがあったりしたんですけどね。
うん。
その、なんか、 近未来の世界でドンパチする的なさ、
うん、
そういうのもあったりはしたんですけど、
うん、
二足歩行のロボットが出てきたりとか、そういうそのファンタジーのやつもあったりはしたんですが、
でももう AED がものすごかったからもう、
そうですね。まあ厳密に言えば AED じゃないんですけどね、あれ。AED っぽいアイテムですけど。
うん。だって、頭打ち向かった。
そう、あれはね、昔からあるんですよね。はい。一応除細動器扱いですけどね。除細動器なんです。AED じゃなくて。
除細動器？
そうそうそうそうそう。
ん？
まあ結局は電気的な刺激を与えてですね。復活させる的な、心臓を復活させる的な、除細動器なんですけど。
うん、
まあ AED は、自動体外式除細動器って言ってですね、そういう作業をこう半自動化でしてくれるアイテムが AED らしいです。
もう。はい。
だから一応 AED なんですけどね。
え？
AED なんですけど、それを、それをバチンってやったら、AED は自動体外式除細動器。らしいです。らしいです。
いやー、ジョーぐらいじゃないじゃん、もう。
え？
もうジョーじゃないよ。なんだろう、完璧？
そうですね、もうね、死んでる人を蘇生できますからね、どんな重症な人だろうと。
いやー、怖い。逆に怖いよ。なんだろう、このゾンビより怖いっていう感じなのが。
すごいですよ、ほんと。ね。さて、次行ってみたいと思います。かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
私もキューベイさんを北米西岸の上陸地点で目撃しました。どうやっても行けないので不思議でした。不思議なことといえば、北京行きのマレーシア航空失踪事件ですね。月面で見つかったとか、いろいろな説がありましたね。未だに機体の一部も見つかっていないので、謎です。
そうなんですね、ああ、そうだね。
あれ本当に全く見つかってないんですよね。
でも、影だけでなんか、それっぽいのが あって、
はい。
それを回収したのかはちょっと忘れたけど、なんか欠片みたいなものは見つけたみたいな話はテレビでやってたけど。
いやでも、現在本当タイランドの湾岸上で消息を絶って、現在もまだ行方不明らしいですよ、本当。
うん。
は
ぁ。あと不思議なことといえば、
はい。
よくほらストリートビューで、
はい。
変な人が、いたりとか、
ああ、はいはいはい。
変なものが映ってたりとか、うん、あと、わざわざウォーリーの格好をして映ってる人とか、
ああ、は
いるけど、Google Earth の方で、なんか月の、はい、あ、火星か何かの、
うん、
あ、月か。月の Google Moon っていうのかな、わかんないけど、Google Earth の方で、
うん、
その月のところに人影を見つけた人がいて、
おお、ほうほうほうほ
う。うん。見ると本当に人影なんですよ、どう見ても。
ああ、でもそれは怖いですね、逆に言ったら。うん、宇宙人かもしれない
じゃないですか。あと、最近は、北海道の、十勝岳のところで、UFO らしきものが見えたっていう動画が投稿されたりとか。
はあ、
うん。なんかね、十勝岳と UFO で YouTube で検索すると、二つ出てくるんですけど、
うん。
うん、なんか光が、ふわわーんって飛んでるの。
でもあれですよね、そのマレーシア航空に関してもそのなんて言ったらいいんだろう、現在の技術で一切発見できないっていうのは不思議ですよね。
そうだね、
いやーね、なんかレーダーから消えた時点から4時間ぐらいは飛行してたっていう話もあるんですけどね。
4時間も？
そうらしいんですよ。だからどこ本当にどこ行ってるのかいろいろとね、
うん、
わからないんですよね。
気になって検索。
未だ行方不明です。
未だ行方不明。
はい。そう、239人が乗ってたらしいんですが、
マレーシア航空370便が消息を絶つ。7月現在、機体は発見されていない。
そうなんですよ。発見されてないんですよ。
本当だね。タイランド湾、湾上空で消息を絶ち、現在行方不明となっている。あれ、何かのかけらを見たっていうのは何だったんだろう。
なんだったんでしょうね。まあでもなんかしらみつぶしに衛星写真とかで探せばそのうち出てくるんかなとかっても思うんですけどね。
4月1日、マレーシア当局は、操縦室からの最後の更新が、了解、お休み、ではなく、お休み、マレーシア370だったと訂正した。
は
あ
は
あ、了解、お休みに比べ、より正式な標準的な表現になるという、また、誰がこの更新を行ったのかは、調査中とし、副操縦士が更新したとした以前の発表を訂正した。
結局謎ですよね、
うん、
はい、では、続いてピントさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
不思議な現象といえば、昔探偵ナイトスクープで見た針金ハンガーを頭にはめると首が勝手に回る現象などが思い出されます。もう謎は解明されてるんでしょうか。不思議ですね。例えばその膝をこう叩くと足がぴょこぴょこ上がる現象とかさ。
よくあの、かっけの検査をやるときですね。
これ、でも、なんだったっけな。懐かしいな、針金ハンガー。
ねえ、懐かしいね。
頭が勝手に回るっていう現象なんですが。
うん。やっぱりこれは、あれじゃないですか。方位磁石と同じなんじゃないですか。
いや、なんででしょう。
自分がダウジングになってるんですよ。
ちょっと待って、俺これちょっと今試してみようかな。
やってみて。
針金ハンガー。どれだ。冬の服がかかってるやつ、これを使おうか。これを、こう、ちょっと開いて。これを、よいしょ。ここにつける。まあ、あれですね、アリスさん。
ん？
意識して正面を向こうとすると、
うん。
正面向いたままできますけど、
うん。
ちょっと油断すると、 ちょっと油断すると、回りますね。何これ、あ、でも、あれ何これ、ええ
普通にあれだよね、ワイヤーハンガー首にかけるだけだよね。
首にかけるじゃない、頭にかけるんです。
頭
にかけるんです
。あれ、ワイヤーハンガーないな。なんか、そんなこと言われてるとやりたくなるじゃん。あ、不燃物で出しちゃったとか。ね、なんか、HR さんが自分の不思議に酔いしれてるぞ。
あ、
おーい。
あ、なるほど、わかった。うん。
何？
いや、なんかね、
うん、
なんか、これに関しては、その、うん、人によってその個体差があるらしいんですけど、
うん、
その、このハンガーを頭に被ったら、どっちかのこう、こめかみが痛くなるそうなんですよ。
うん。
まあ、実際に、その、片っぽが痛なりますわ。
うん。
で、それを意識しないうちに、その痛みからこう、逃げようと、頭が勝手に回るそうです。
ああ。なるほどね。
だから、頭の形によってはですね、その、こめかみがうまく刺激できないとか、うん、そういう、それ、そうで、回らない人もいるし、
うん、
ちょうどほら、ハンガーのこの、キュッてなってるところが、こみかみを刺激するらしいんですよね。
うん。
だからそれが、両方ともに刺激されたりして、すると、何でしたっけ、左右均等に回らないっていうね。
なるほど。
そういう症状にはなるっぽいです。ですね。まあ今はちょっと実際に試してみたら、私回りましたけど、うん、形の悪い、ハンガーだったら回らなかったりしますね。
おう。
そのほら、何でしたっけ、フックの付け根あたりがこうキュッてなってるハンガーは、ちょうどそのキュッていうか角張ってるところあるじゃないですか。
うん、
そこがこめかみを刺激して、そういうのが回るらしいですけど、
うん、
ちょっと緩くなって、こう丸くなりがちなハンガーを頭につけると別にそんなことはなかったりしましたね。
うん。
まあ、それが実際正解かどうかはわかんないですけどね。まあ、無意識のうちに体が逃げ出すっていうね。
うん、うん。防衛本能。
防衛本能ですね。そういえばその行ってみたい場所とかって言ったら、
うん。
何でしたっけ、エンジェルフォールの上とか。
エンジェルフォールって？
あれですよ、ギアナ工事にあるなんか世界最大級の滝だそうです。世界最大の落差を誇る滝ですよ。なんと落差がなんと979メーターです。
979メーター
、そう、滝ですよ。で、あまりにも高いがためにですね、地面に到達するまでにはもう霧状になってるんです。
うんうん。
ですので、普通の滝ってさ、滝が落ちたところには滝壺みたいなのができるじゃないですか。
うん。
それがないんですよ。そう、滝壺がないんです、エンジェルフォール。まあまあ。うん、ぜひぜひエンジェルフォールで画像検索してみていただければわかりますが、うん、これまた結構神秘的なのでね、ちょっと行ってみたかったりはしますよね。
あ、なんかさ、
はい、
その次はさ、みんなにさ、神秘的な場所とか
行ってみたい場所とか、そういったのもいいかもね。
画像アップする掲示板があったじゃないですか。
はいはいはい。
あそこにさ、神秘的な場所みたいな感じでこう。
まあ、それか画像の URL 貼っつけてくれる方が早いかもしれない。
あ、そっか。
はい、というわけでですね、こんなもんですかね、エンディングに突入していきたいと思います、うん、いや今日は随分と雑談タイムが長かったなぁはい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ雑談が長いっていうことはですね、それだけトーク力があるってことではないですか、多分。
うん。
ね。だから、アリスさんと私がいれば何時間でも喋っておれるってやつだと思いますよ。
24時間喋りっぱなし？
いや、それはさすがに、体力が持たないです。話題じゃなくて体力の方が持たない。
途中でもぐもぐしながら。
喉がやられると思います。確実に。
そうだね。喉がやられるね。
なんか、ボイスケア喉飴みたいなのがありますから、それ舐めないといけない。
お
はい、まあ、そんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日のお題は随分と難しかったのか、投稿数は少なかったんですが、まあ、不思議な現象はですね、いろいろと、やりましたし、そのアリスさんの新しいコーナーですね、これもなんかちょっと面白そうだったんで、ね、そのコーナーを単体で用意したりとか、しようと思ったりはしてるんですが、アリスさん、どっかのタイミングで打ち合わせとかできないかい、はい、そういうの。
ん？
そういうのを打ち合わせとかできないかい、新コーナーの。
ああ、うん、いいよ。
とかを書いたり作ったりとかしないといけないじゃないですか。でし
ょ？うんうん。日々進化しなければ。
そうですね。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、お送りできるかな？来週は。もう8月も最後ですよ。8月の27日水曜日、8月27日水曜日、うん、いつもの時間にお送りしたいと思います。じゃあ今日はさっくり終わっときましょう。この放送をお送りしましたのは私、スーパー用心棒の HR とな
んとかサーバーの包丁姫ことアリスラゲームでした。
また聞いてくださいね。また来週もお楽しみに。 See you next time。
おやすみなさい。
おやすみなカバー。